私も以下同文のようなもんだけれどもいやあのよただ良かったのはもう反レクレーションやって半世紀、
ね、やらないことやったもんね、
それでもうどこへ行っても本職もアルバイトもあのボランティアもレクレーションですのでやはり人と対するっていうことはすごくやっぱストレスたまりますよね。自分の思いはやっぱり通らないこともある。そうそうそう。でもそのゲームの中で、まあ、ちょっとどんくさい人がいたらあの黙ってどんくさっていう感じで思いっきり言うそうするとそうそうそう嫌味でないけど、まあ、その周りも笑う。さあ次はどれくらいできるやろうかっていうような感じでいかに自分で言った言葉を自分で一生懸命フォローしているような状態で仕事の中で鬱憤を晴らしていくような感じなので、まあ元気なのは仕事をやることが元気なのかなと思っております。
ありがとうございます。それじゃあね、せっかくやからあと後ろに3人おられるんでね、まあ、たくさん4人、まあ、順番聞いていきましょう。はい、君 の健康法。
はじめまして、はい、今日お手伝いさせていただいた川崎というものです。私の健康法、そうですね、例えばエスカレーター、ちょっと先ほどの運動とちょっと似てるんですけど、エスカレーターとエレベーターが目の前にあったとしたら健康に良さそうな方を選ぶってことを毎日してます。
健康に良さそうでどっち乗ってんの？
何がですか？
健康に良さそうでどっちを乗ってんの？エスカレーターか？
いや、階段です。階段。
あ、階段か。
階段の横に大体エスカレーターってあるんですけども、やっぱりちゃんとエスカレーターって確かに楽なんですけど、意外と階段で登った方が早く上に登れたいってこともあるので、なんか日頃からもう歩くかバスかだったらもう歩く選んで、エスカレーターか階段だったら階段を選ぶっていう風にしてます。
偉いの、若いの偉いね。
はい、はい、ありがとうございます。
今日一日ずっとご苦労さんでした。どうぞ、なんか自分の健康法。
あ、ラジオカフェの小西と申します。おそらく皆さん方のように日々健康に気をつけておられる方を目の前にするとものすごく胸が痛いという、まあ、私たちの世代というのはもう健康にあまり意識をせんといけいけどんどんというふうな、そういう生活をしている方がむしろだ、睡眠とる、ああもう睡眠ええわ、ないしは、まあ、食事のこと、食事もあんまり配慮せえへんというような感じになりがちなんですけども、できる限り、まあ、何かに興味を持って動くということと、最近LCC といって格安航空券、格安航空が関空から飛ぶようになってますんで、例えばちょっと興味あるなと思ったことがあったら、例えば台湾に興味があるなということがあったら、ちょっとチケット買って、でちょっと行って街中ぐるぐる歩いて、例えばそこら辺に歩いてる猫を追っかけながら写真撮ってというふうな、
ちょっと変わってるな
それで歩数を稼いで、まあ多少健康の足しにはしていこうかなというふうな。
ありがとうございます。
そんな感じです。
はい、ありがとうございます。徳川さん最後や。はい、どうぞ。一言ちょっと ああいう職種の健康を聞いてみ
ようか。
多分不健康やと思うけど
そうですね、不健康ですね。まだ20代なんですけど。
20代、
はい、はいはい、
若いんか年取っ
ちゃうよ。いや、はい、いや皆さんすごいなと思って見習おうと思いました
そうやろ。
いや、まあなんか全然寝へんし、朝まで飲んで仕事行くしね、ちょっと改善します。
それで済む世代なんや。
いや、でもそろそろね、きつくなってきて27なんですけど、なんかやっぱ前半の時ほどうまくいかないんで、そろそろちょっとちゃんとしようと、ちょっと皆さんの話を聞いて。
大丈夫、
はい、もうちょっとじゃあ無理したいと思います。
それでは時子さん、最後に今日はこれで最後になりますんで、
はい、いや僕はもう本当、ま、働くのは健康みたいなとりあえず働いてるのが、まあね、ラジオの仕事してるのは楽しいので、まあ、それを一生懸命やってるっていうことで、なんかもう仕事なくなったらなんかバタンといきそうな感じで心配なんですけど、
まあ、共通するとやっぱ楽しいのが大事だよね。だから楽しくこれから生きていきましょうか。それでは皆さん今日はありがとうございました。ご苦労さんでした。
あ、先生、なんか質問とかもしあったら、どうですか？
次回でも
聞
き
ます。今質問、ちょっとこれ聞いておきたいということ。
やろ、
はい、これまだ録音してますんで、はい、よかったらこの際に先生に聞いておきたいこと。
どうぞ。
なんだろう。なんで認知症の方って、認知症になるとお風呂に入りたがらないんですか？
あ、それはね、やっぱりね、自分のね、自分の意思を通す、自分のその風呂に入るっていうのは周りからの感覚でしょ。きれいにしたい、きれいに風呂の方がいいとか、それがなくなるんです。 だからめんどくさいね、要は柱たく言うと。普通はうちの親もそうやって、なんで7年1日おき2日おきになるんですよ。それデイケアとか言うと1回2回とかなるでしょ。それ無理して入ったんです。人間って本来そんなね風呂に入らないんですよ、普通の感覚の人は、うん、だからめんどくさいなってくる。動く構わないんだけど周りが困るんです。それだけのことです。だから僕の名前なんかね、あのグループホームなんかね、風呂入ってんだ親先生、あの匂いするさかいって見張れへんよとか言わはるんです。僕の名前どこで使われてるか分からへんけどね。そしたら、ね、入らはるんですよ。今度先生診察してもらったら風呂入っとかあかんやろって言うたら入らはる。基本的にはめんどくさいんですよ。やりたくないんですよ。家にじっとしてしときたいんです。だからそういうことですよ。だから風呂に入ってスカッとしたいとかいうのはまだ正常な感覚のある時です。だんだんなくなってくる。大体そうです。人間の頭じゃなくて怠けるっていうタイプもあるんですよ。怠けていく。だから計算機なかったら計算少々気にならないでしょ。だから偉いって言ってたのね。自分でそんな本読んでね、なんか感想文書いててすごいんです。それがだんだん人間の頭じゃなくて怠ける頭もあるんですよ。計算機するともうやんざんするの邪魔くさい、計算機持ってこい、そういう変、あの大脳辺縁系いうところがあってね、そういうようになってる。それとの葛藤ですわ。何か
あの今ね、自分の家で介護をしている人に対してちょっと助言をいただきたいんですけどね。認知症の人が施設介護を拒否したりとかで、病院でのその検査を拒否したりとかね、自分の家から出ることを拒むっていうのは事例が結構多いんです。で、介護者がその辺でどういうところを、まあ、今のお風呂の話もよく似てるかなと思うんですけども、ちょっとアドバイスいただけたら。
基本的にはね、皆さん嫌がらはるんです。出るのは嫌ってね、もう嫁を足をどっか連れていこうとしているとかね。家がやっぱ自分の一番心地のいいところに降りたいんですよ。それがそこなんです。風呂に入らないのが心地よい、家に出ないのは心地よいいうことですわ。何もその施設行ったらいじめられるから嫌とかね、そんなことはないんですよ。だから自分の心地のいい状、心地よい状態を保とうとしてはるからね。それを旗から見ると出入りは行かない、風呂に入らないということであって、ただ今日も言ったように問題なのは見てる方の人にとって問題であってね、本人にとってはそれが普通なんですよ。だからそこが難しい、ね、だからそういう人は不衛生になってきて何かことあかない言って胸に風呂を入れたりするんだけど、本人が一番心地いいところはそこなんです。だから皆さん方一番心地いいだろう、私はもう家で本読んどんのがいいんですね、カラオケかなんで飲み行ったりするのか、家でじっとしてるのが一番いいって言うでしょ。それと同じことなんです。それを行こうやんたら飲みに行こうやいで、私も人の今行くのかなん言うのと一緒で、それが極端に出てるんだけど、それが周りから見ると困るんですよ。だから問題が多いって、問題行動っていうのはこっちにとって問題であって、本人にとっては一番心地よい状態だと僕は思うんです。ただそれでは済まされへんから、それをなんとか知恵出して、さっき言ったように小林先生が診察の日は1回で週に1回でも風呂入ってこなって言うて僕を出しにして実際入ってはるんですよ。そうすると、ね、僕のご利益がなかったらあかんんですよ。小林先生に見てほしいないわ言ったらもう終わりなんですよ。あの先生余計嫌やし、もうどうでもいいわ言われたら。だからそこが医者の仕事なんですよ。大谷先生という言葉が出たら動いてもらうような信頼関係を作っとかなあかんんです。それは医者の仕事でね、薬出すことじゃなくてね。だからそっちで皆さん喜んでくれはっちゃう、そういうことなんです。大谷先生私嫌い、もうあんなどうでも言われたらね、風呂も入らないどこも入らない、そうでしょ。だからそれはまだ言うてるうちは僕のご利益があるということです。そういうもの、そういう人間関係を作っていかなあかんの、皆さんの中で。で、弟の言うことは聞く、兄の言うことは聞かへんけど、娘の言うことは聞くとか、ね、弟の言うことは聞くって、そう作っとかなあかん。それは最低限作らなあかんですね。ということで、まあ、皆さん方、私が言わなくていろんなご経験があると思うんでね、次回はコミュニケーションとかお付き合いの方法なんで、みんなで知恵を出し合うて、なんかええ方法をね、お互いに相談し合ってやっていきましょうか。ということで、まあ、鎌田さん、次回はまた専門家の立場で来てください。ありがとうございます。